죠. それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第一礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますように導いてください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますように導いてください。今日この場所に集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
それではお立ちになることのできる方はどうぞお陣にお立ちください。心から共に賛美していきたいと思います。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら、与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって可能はないから、癒し奇跡救い、この地に表されてゆく。
もう一度賛美しましょう。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら、与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救いこの地に表されてゆく、
表されてゆく、
表されてゆく。
アメシ感謝しましょう。ハレルヤ。3週の59番ここに来て褒めたたえを賛美します。
勝利を得る者、高らかに褒めたたえよ、主は灯火、輝く夜明けの星、輝く栄光、都には神の平和、涙も血もなく、主イエスがすべを治める、忠実真実、義をもって裁きをする、ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ。
私の手が短くて、このあなた方のところに届かないのではないと主張されます。あなた方がその信仰の歩みをしていくならば、確か私の手はあなた方のところに届くと主張されます。あなた方が今置かれているところで、この感謝の賛美の声を上げ、礼拝を捧げ、信仰を働かせてみなさいと主張されます。私はそのところに届こう。あなた方がたとえ地の底の深いところにいようとも、私はあなた方を助け出し救い出していこうと主張されます。
向きを変えて出発しようと主は忘れます。あなたがどのような中にあったとしても、どのような道を通ったとしても、私はあなたを離さず、私はあなたを見捨ててはいないと主は忘れます。もう風向きが変わったことを覚えなさい。そういやいや、あなたは向きを変え、ここから出発し、主と共に歩んでいきなさいと主は忘れます。
この悔い改めることは恵みであると主はされます。あなた方はいつもこの十字架の恵みの中にとどまっていきなさいと主はされます。あなた方に許されているそのすべての困難の先に、確かに私の栄光が用意されていることを覚えなさいと主はされます。私は大きな愛であなた方を満たし、私の大いなる愛を持ってあなた方を導いていこうと主はされます。それであなた方の信仰を働かせ、またその恵みを十分に受けていきなさいと主はされます。私はあなた方に信仰を与えました。それであなた方は感謝をし賛美をし、そしてこの悔い改めるこの十字架の恵みの中にいつもとどまっていなさいと主はされます。あなた方の道を戦うことなく歩みなさい。私はあなた方の歩みを導いていこうと主はされます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。
者と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共に撒かれた種が色づき豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今に祝わるか、この地の上に風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。どんな熱い壁も必ず打ち砕かれてく。どんな足かせも必ず立ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。今リバイバルが、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。光輝き渡る。
もう一度今週感謝の拍手を捧げましょう。愛する天皇様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いてくれ愛を、神様があなたの御心のままにご自由に導いてくださり、さらに豊かに水を表してください。この祈りをイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたします。来週10月の26日からイスラエルチームが使わされます。この長崎教会からは山本牧師と久保田姉妹が使わされます。御心の備えができますように、また御心の方々が必ず行けますようにお祈りください。また10月の24日癒しの集会が開かれます。大いなる御業を見ることができますように、これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。 これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている方々も皆様も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御からと師匠に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと師匠に預かります聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式とはイエスキリストの十字架を主をつけ知らせる式ですけれども、バントブ同士をいただきますが、これはイエスキリストが十字架で裂かれた体と血潮です。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるように勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらなくても、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めいたしたいと思います。オンラインをなさっている方で聖餐のご用意のある方はこちらで祈りますので、共に聖餐にお預かりください。ご用のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用意をされて、共に聖餐に預かって教会の恵みに預かることをお勧めしたいと思います。それでは聖餐のためにお祈りをいたします。天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれた体、流された血としてくださり、この聖餐を通して私たちが十字架の祝福に預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かに私たち一人一人にお与えください。またオンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを与えてください。イエス様、聖餐の時はありがとうございます。十字架を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて、悔い改めの時をお待ちしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 ある聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼の渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架によって罪許され、義とされ、神の子とされているこの素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週もこの恵みの中で主の御声に従って、あなたが用意している主の御業を恐るべきものを共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架ありがとうございます。どうぞあなたがこの恵みにすべての人を預からせてくださり、救いの中にいてくださり、共にこの祝福に預かれるようにさらに導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで神様に捧げてまいりましょう。献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために 御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においてもまた経済においてもあなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。それでは今日は、特別賛美の時に移りたいと思います。本日の特別賛美は、フィリピンチームの方々、引き続き新生 FF に賛美していただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今回は、神の友さんの歌を歌います。心から賛美します。私の声を聞かれる。いつも心を注いでそばにいて、It's amazing、 あなたは素晴らしい。あなたの愛は素晴らしい。私の声を聞かれる。いつも心を注いでそばにいて、 It's amazing。 神の友さ、神の友さ、私を友と呼ばれる。神の友さ、私を友と呼ばれる。あなたの愛は素晴らしい。私の声を聞かれる。いつも心を注いでそばにいて、そばにいて。 It's amazing、神の友さ、神の友さ、私を友と呼ばれる。神の友さ、友さ、私を友と呼ばれる。
主が友と呼
この主が友と呼ぶ。神の友さ、神の友さ、私を友と呼ばれる。神の友さ、神の友さ、私を友と呼ばれる。呼ばれる。
ハレルヤ、感謝します。
おはようございます。新生 FF で、今日はですね、後藤から、信義兄弟が、昨日のコンサートも含めて、参加していただいております。それから、昨日のコンサートで FF デビューいたしました、石井琴下兄弟に、加わっていただいております。FF 加入の条件が緩和されました。これまで厳しい年齢制限を設けておりましたけれども、特例措置が加わりまして、これをクリアできない場合は体重制限を追加しています。ということで、一部の方からですね、チームカラーが変わるんじゃないかという不安のご指摘もありましたけれども、
いや、大丈夫だと思います。
大丈夫です、はい、大丈夫だそうです。決してオラヨの方向を目指すわけではなくてですね、貴重な戦力としてお迎えしております。一言ありますか？それでは
どうぞ温かい目でお守りください。
新生 FF で、今日は2週の47番御声を賛美させていただきます。
Bye.
素晴らしい特別賛美をありがとうございました。 FF の行く末が非常に楽しみです。それでは昨日のコンサートの証をしていただきたいと思います。昨日 FF デビューを飾り、今日の礼拝でも特別賛美をしてくださいました下兄弟にまず証をしていただきます。お願いいたします。
それでは一言お祈りします。天のお父様、御心の証ができるようにどうぞお願いいたします。舌を強め、心を強め、霊を強め、必要なことを語ることができるようにどうぞお願いいたします。初めにあたりイエス・キリストの皆によってお祈りします、ね。皆さんおはようございます。ですね、先日も昨日ですね、筑豊の方に、筑豊の大東町ですね、行ってまいりまして、レインボーホールですね、行ったんですけど、そこでこの FF として行きと帰りは、ドライバー、そして、ゴスペルクラブと FF の出番以外の時はビデオカメラと、そして、さらに、ゴスペルクラブ、そして FF と出たんですけども、これ非常に祝福され、またこれいろいろ報酬がある充実した一日です。本当に中身の濃い一日でした。そのこと本当に感謝します。これを通してこう FF にこの FF でこの、このこう低音としてこの特に入ったんですけども、このことは果たしてこれからどのように用いられるのかというのを主に期待していきたいと思っています。この人間的に考えても確かにこれ分からないんですけども、それを主がすべてご存知であられ、計画を持っておられるので、本当に期待してですね、これからこう FF としてまたゴスペルクラブとしてそれから歩んでいきたいと思います。それでは、ちょっと短いですけど証を終わりたいと思います。イエスキリストの皆によって、証の時はありがとうございます。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。
はい、 それでは引き続き木原純子牧師に、昨日の証をお願いいたします。
天のお父様、短く御心の証ができますように、主の皆を褒めたたえます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。福岡県に筑豊という教会がありまして、そこの平牧師さんという方がもう天国に行かれたんですが、本当に朝教会のこの機材もほとんど捧げてくださって、賛美に対して命がけの牧師さんだったんですね。でその方を記念するコンサートというのを毎年してきたんですけども、今年もその平牧師さんを覚えて、筑豊の地に行ってまいりました。昨日は、早朝5時半から先発隊は集まって、1日がかりでしたけれども、長崎教会から10名、そして伊佐谷教会から陽子姉妹に本当に助けていただいて、行ってくることができました。山添ゴスペルクラブ FF ミルトスが出ましたが、九州からいろんなチームが結集して、ピースもですね、ピースも結集して、筑豊の地というのは、50メートルぐらいごとにお寺さんがあるというぐらいに非常に福音宣教の厳しい地でした。でそこでですね、本当にイエス勝利と、もう大きな声で賛美をして、で各チームの方がコメントというかトークをしていくんですけれども、特に伊藤牧師さんという方、車椅子のハンデを持った方の証ですね、30歳まで生きられないと言われた方が本当に神様の愛によって癒された証とか、新しい方が8名来られていまして、ポスターとかチラシがいっぱい配られていて、でその方々がですね、私見てたらですね、ぐーっとこう聞き入ってるんですね。で本当に地高の地に春がというか、目が若い目というか出始めて、必ずこの寺牧師さんの願いがこの地高の地に実っていくんだなということをすごく思わされました。まあ、本当に行く道帰る道、とにかく FF は車の中で賛美指導してですね、本当に いつになくまだ練習が足りないとか言いながらですね、本当に神様 の賛美隊としてもすごく強められて帰ってくることができました。私 の外に出ることによって私たちにも強められて帰ってくることができました。主の皆を褒めたたえたいと思います。本当に感謝します。
はい、それでは聖書朗読の記を申したいと思います。本日の聖書箇所は第一テサロニケ5章の16節から18節、第一テサロニケ5章の16節から18節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の401ページ、第2版をお持ちの方は367ページです。第一テサロニケ5章の16節から18節お読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。本日はこの聖書箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんばんは。こんにちは。今日開いた聖書の箇所はもう、クリスチャンならみんな知っている箇所ですし、特に主の授業の方はもう何度も繰り返し聞いた御言葉ですけれども、主の授業クリスチャンセンターで後で詳しく言いますが、11月が新年ということで、新年度ということで、10月は年度末になるわけですね。ほとんどの人は意識しないと意識できない時ですけど、そういうこともありまして、この、その年度末、いわゆる今年度の最後にもう一度、特に18節の全てのことについて感謝しなさいということに目を留めて今日はお話をしたいというふうに思っています。それでは、ですね、賛美の時をお持ちしたいと思います。3週が昨日届きまして、おとといかな、届きまして、 3週をチャレンジしていきたいと思っております。まだ慣れてない方が多いと思いますので、これから覚えていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは、支援の130編ですね。ちょっと私もまだ慣れてないので、一緒に覚えていきたいというふうに思います。歌いますよね。じゃあよろしくお願いします。歌う方じゃあ、はい、お願いします。1番ですね、喜びの歌、これを賛美したいと思います。
どんな時でも共にいて、勇気を与えてくれるから、恐れや不安は消え去り、雨上がりの虹のように輝く、たった一つの宝石のように、かけがえのない一人一人の存在。喜びの歌、感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。どんな時でも共にいて、勇気を与えてくれるから、恐れや不安は消え去り、 の宝石のように考えのない一人一人の存在喜びの歌感謝の歌を歌おうなんて誰よりも私は愛されているかな喜びの歌感謝の歌を歌おうそして誰よりもあなたは愛される
10番作られた世界それからイエスです逆になりますか10番作られた世界それからイエス、はい、
世界は作られた美しいのさ僕らは作られた光により生まれて輝くのさ明日のぼり僕らが明日を取る小さなことも大きなこともすべては神様に導かれてる
僕らは
生きてるいいことばかりじゃないこの世界で
僕らは
知っている君を愛する僕らの未来のこと僕らは今歌う僕らは今生きる悲しみさえも喜びながら全ては神様に導かれてる僕らの包み前が見えなくても光さす明日を信じて歩み続けよう光さる僕らは今に乗る悲しみさえも喜びながら全ては神様に導かれてる明日は開かれている
次はイエス何番ですかね32番、はい、32番だそうです39番だそうですはいイエス
導いてくださる 耳を傾け、私の声を聞いてくださる答えを与える。我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。耳を傾け、私の夢を聞いてくださり、答えを与える。イエス我が救い、我が砦、助け、イエス我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。イエス我が救い、我が砦、苦しむ助け、イエス我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。
毎日の生活は押し寄せてきます。そして心を、そして時間をあなたから奪っていきます。しかし愛する子よ、あえて立ち止まり腰を据え、私の前に時間を取りなさい。そしてこの一年を振り返り、あなたの人生に許されたすべてのことを丁寧に丁寧に感謝をしていきなさい。あなたはその中で神の真実を思い出し、また神の恵みを見出すであろう。また理解できないことがいくつもあります。しかしその一つ一つをもう一度丁寧に丁寧に感謝していくとき、あなたは来たるべき年に驚くべき神の技を、確かにその一つ一つを通して見ていくでしょう。愛する今日、私は十字架にかかり復活した神である。私はあなたの人生にも十字架を許しますが、十字架ではありません。必ず復活の勝利があなたの人生に合わされます。これは間違いのないこと、揺るがない真理である。しかし多くの者がまだ復活の恵みに預かっていません。それはあなたがそれに蓋をして向き合わないからです。あなたがそれをどこかに追いやって神に真に求めないからです。愛する子よ、私のところに来てそれを取り出し、向き合い、丁寧に丁寧に感謝をしなさい。私はその一つ一つを通してあなたの思いをはるかに超える、あなたの考えをはるかに超える、私の素晴らしい復活を、逆転のドラマを開いていこう。それはあなたにとって驚き、人々にとって大きな希望となると主は仰せられます。
この確かに丁寧に丁寧に感謝を捧げていく中で、私はあなたに幻とビジョンを与える投資を得られます。このどのように若くても、またどのように年を重ねていたとしても、私はあなたに生きる希望を与え、
幻を与えビジョンを与える神であることを知りなさいと主は言われます。
私は喜んであなたを慰め励まし、あなたを強め、あなた自身をこの守り支えていこう。しかし愛する子よ、それは子供の時です。あなたは成熟して成長していくことを願いなさい。私と共に戦う者を私は探しており、私のために立つ者を私は探している。賛美をする者たちはたくさんいる。どのような賛美も私は喜んで受け入れよう。しかし賛美隊として立ち、私と共に戦う者たちは少ない。あなたはどうであれ私を褒めたたえ、あなた自身の満足のために、あなた自身が満たされるためにではなく、私を褒めたたえるために、どのような時にも魂のために向かって賛美する者たちがまだ少ないと知られます。愛する子よ、私は喜んであなたを支え、あなたを助け、あなたの祈りに応えていきます。しかし成熟する時が来ていることを覚えなさい。喜んで大人になることを選びなさい。受けることではなく与えることを喜びとしなさい。その時あなたの人生の中にもっと深く、もっと豊かに神の愛と神の技が現れてくる。私はあなたを通してもっと多くの人々に触れたい。もっと多くの人々に命を与えたい。あなたは私と共に立つとき、そして私と共に歩むとき、それが開かれてくると主は仰せられます。
このあなたの心に痛みがあるとき、またあなたの体に痛みがあるとき、その痛みを放置してはなりません。これは信号であり、このあなたを癒す計画の始まりであると主は言われます。その痛みを私のもとに持ってき、癒しを受けなさい。この根本的な癒しをあなたに与えます。このまま放置するときに大変なことになります。このそれを放置してはならないと主は言われます。
十字架を選びなさい。それは死を意味しますが死にません。あなたは驚くほど豊かに生かされていくでしょう。十字架を選びなさい。それはあなた自身を失いますが失いません。あなたは本来のあなたを取り戻し、自分でも驚くほどに豊かに祝福されていくだろう。愛する子よ、十字架を選びなさい。それは復活への道、勝利への最も近道であると主は仰せられます。最後に聖霊の丘で何番だっけ、10番ですね。はい。
教会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就をすると、突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、リバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集ってみんなでお祈りしようと、主の言葉の成就をすると、突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、全世界に出て行こう。聖霊の風響いて、栄光はカリストに、栄光は神に祈り、主の実が結ぶとき、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる、聖霊の風響いて。
愛する天皇と様、聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。三位一体の誠の神様が今日もご臨在を表し、お一人に触れ語り御業を成し遂げることをありがとうございます。また、昨日の地方のコンサートの証をありがとうございます。フィリピンの方々の素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また冬の特別賛美を感謝いたします。今から御言葉に聞きます。またオンライン礼拝をされている方々ありがとうございます。ここに集っている人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身の御言葉を通し豊かに語り 御言葉をもって私の信仰を育み養い、あなたが用意されている素晴らしい御業、恐るべきものを共に手応えできるように力強い御手を持って導いてください。主、私たちはあなたに期待いたします。語る者も減り下ります。どうぞお語りください。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進言しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目にあいた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先週ですね、パウロ秋元牧師が水曜日の日に、長崎に来てくださいました。まあ、月火水と九州に来られたんですけども、長崎は水曜日だったんですけども、かなり多くの方々が集われましたけども、先月についてですね、ロマ書8章28節から感謝のことを中心に語られたんですけれども、非常に祝された世界となりましたけれども、ダイジェスト映像ができています。4分ぐらいの短いので、見ていただきたいと思います。すぐ出ますかね。はい、それじゃ あのお願いします。入ってちょっと緊張してるようです。申し訳ありませんね。第一配ではすぐに出たんですけれども、何かトラブっているようでありますね。今日のメッセージは感謝ということなので、よろしくお願いしたいんですけども、今度はですね、1月の4日、5日、6日というふうにパウロ牧師来られますけれども、長崎は4日の日の予定です。昼になるか夜になるかちょっと今検討中ですけれども、4月4日が、4日になりますね。1月4日はフィリーの方々は仕事ですかね。もしまだ始まってないならぜひ特別賛美をしてほしいなというふうに思いますけれども ね、はい、お待たせしました。それではお願いします。最初から映してね。無声映画になってる。すいません、ただいま無声画になっております。音が出てないね。 ページにありますのでご覧になっていてほしいと思います。映像部が作ってくださって本当ありがとうございました。ちょっと小さいかな。はい、開始をもうちょっと大きくしてください。はい、それで、ですね、これは水曜日になったんですけれども、金曜日の日にですね、島原に行ったんですね。ただ被災牧師が行かれるんですけども、私と二人で行くわけにいかないので、それで誰か行ってもらえないかなと思った時に、石田兄弟にですね、行ってもらおうということになったんですね。運転もできますので、行きは被災さんで帰りは石田さんがあったんですけども、で行ってもらうことになって、でせっかくですから特別賛美するかって言ったらですね、嬉しそうにですね、はいということだったんですね。でそこまでだってよかったんですけども、冗談で私がですね、じゃあピアノの弾き語りをしますかって言ったらですね、冗談で私は言ったんですけどね、彼は やりますってことだったんですね。ちょっとびっくりしてですね、困ったんで、慌ててですね、あ、でもピアノが向こうにないし、ちょっともないからねって言ったらですね、その CS の部屋にあったピアノを見てですね、これがありますと言ったんですね。と思ってですね、それ簡単に動かしちゃいけないと思ったんで、私はですね、これ持って行っていいのかなと思って、妻にですね、これ持って行っていいのかなって言って断ってもらいたくて振ったんですね。で、妻がですね、あ、いいと思うわよとか言われてですね、これで結局それを持っていくことになりまして、それで石田さんはですね、島原でですね、弾き語りデビューをしたんですね。まあ、率直に言いますと、度胸があるなと思いました。で、何を言いたいかというと、その次の日ね、土曜日に筑豊のコンサートにね、ゴスペルクラブのメンバーで行ったんですけど、まあ、FF に入ることになってですね、準備したね、ですね、スーツ持ってきてないからですね、私のこのスーツを上着を貸してあげたんですね。で、一応前提は牧師に将来になるということで、で、何かというとですね、面白いなと思ったんですね。まあ、私は半分冗談で言ったんですけど、彼はそれを受け取って、本当に、まだ、河村さんがいたらもう目も当てられなかったろうと思うんですけども、そこをね、弾き語りを始めたわけですよね。で、私は、これ茶化して言ってるんじゃないんですよ。彼は本当にそれで神様に言われたことに応答したわけですよね。で、ふりも入って、今日はちゃっかり自分でスーツを持ってきて、山本さんのお父さんのやつではないのかな。じゃあ、じゃないんですね。持ってきてやったわけですね。で、何を言ったかというとですね、神様が与えてくださったこととか、飯に対しては、ぜひ応答していただきたいんですね。で、不十分であったとしても、足りなかったとしても、踏み出していきますと、主の力が来るし、主の方が道を用意するんです。で、主の力の特徴っていうのは、力が備わってから進んでいってるということは何一つないんですね。この後話しますけども、例えば今年1年を見てもいろんなことが開かれましたけども、整ってから開かれたことは一つもない。オーケストラを見ても、ファミリーホームを見ても、いろんなことを見てみても、全部不十分で専門から見たら、よくやるなって言われるでしょうけど、神がおっしゃるから踏み出していくと、神が働いてきたというのを見るんですね。で、私はですね、このまま石田兄弟が、やめないで応答し続ければ、本当にこうね、ピースに負けない弾き語りになったりしてね、楽しみだなというふうに本当に思うわけですよね。あと、少なくとも賛美においては神がすごく祝福されると思います。で、皆さんですね、主がおっしゃっていることに対して応答していってほしいんですよね。で、昨日は地方のコンサートだったんですけれども、まあ、新しい方が8人来られました。で、少ないと思われる方もいらっしゃるでしょうけど、地方っていうのは非常に霊的に厳しくてですね、いろんな方がいい返事をしても実際に来るということはほとんどない地域です。ところが、家族とか親族と全く無関係にポスターだけで来た人、チラシだけで来た人、で、この無料なんですけど、一応入場券を作られてですね、それを配られたら、それを持ってきた人とかがいて、本当に50メートルおきに、なんていうかね、お寺があるところなんですけども、そこで8人来たというのは、地方教会にとってはすごく大きな励ましだったと思います。まあ、これからね、起こる技を考えたら、本当の小さなスタートだったでしょうけど、ただ、彼らにとって大きな励ましだったと思いますね。だから本当に良かったなというのを思っております。あと、まあ、妻はさっきですね、自分が証し忘れたから言ってくれと暗黙に私に耳打ちしたことがあるので、妻の代わりに伝えます。何かと言いますとですね、昨日地方のコンサートですごく感動したのは、平牧師が、4年前、誕生日が6月だそうですけど、6月誕生日の日にお母さんがいきなり倒れたんですね。で、お父さんから電話があって、そしてお母さんのお家に行って、そして救急車を呼んで、そして言った、その時に徹底して感謝しそうです。まあ、今日の言葉じゃないですけどね。ね、その行く道を感謝し、母が倒れたことを感謝し、で、こういう状況であることを感謝して徹底したそうですね。そして、そして着いたら先生が、まあ、点滴か何かをして、そしてもういいとは言ったそうですけど、どういう意味で様子がおかしいから、いてくれ、病院におさせてくれということでおさせてもらったんですけど、その後結局、まあ、大変な状況になったそうですね。でも徹底して感謝していく中で、回復していったって証をされたんですね。そして、昨日ですね、一緒に、家族で一緒に講談に、立たれて賛美してるんですけど、すべてが息になって賛美をするんですけど、賛美し始めたらボロボロ流れてですね、で、吉田さんとおっしゃるんですけど、すごい明るいお母さんなんです。すごい、入院中もすぐ人々に伝道して、その話をして、で、自分が病気なの人にお祈りして、何人か癒されちゃったりした人なんですね。で、そういう人なんですけど、で、一人、その病院の入院した人が救われて、そういうことも起こった人なんですけども、そのお母さんがなんか、涙流しながら、歌えなくてね、ずっと泣きながら歌えないでいたんですけど、非常に感動いたしましたね。で、 よかったなと思います。で、ぜひですね、来年あたりはそのお母さんと一緒に、うちの妻の両親も行って一緒に賛美できたらいいななんて思いながら見ておりました。で、神様はね、そういうことなさってことね、ぜひ覚えておきます。まあ、今日の説教と関係するのでまた話したいと思います。それで、今日の御言葉の方に入っていきたいんですけれども、時間が限られてますので、ちょっと書き足になりますけれども、今日は16節からものすごく有名な、ここに書いてありますね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、今日はここではなくてその18節、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですにあって神があなた方に望んでおられることです。この御言葉についてお話したいと思いますけれども、この言葉はもう主の十字架の方はよく知ってらっしゃる言葉だと思うんですね。もう耳がタコになってイカになるって意味わかりますかね。タコは8本、イカは10本って言うんですけども、それどころじゃないってね、もうたくさん聞いたってことですよね。ところが聞いて知っていることと本当にその御言葉に生きて体験していることとは全く別のことなんですね。で、私たちは御言葉を聞いて知っていることと本当にその御言葉に生きてそれを体験しているかというのはまた別物なんですね。でも昨日これが示されたときですね、あら、これかと思ってですね、もうみんな知ってるだろうなと思ったんですけど、神様が言われたんですね、この御言葉が受肉して生きている人はまだ多くはないって言われた気がしたんですよね。で、この年度末、年度末っていうのはね、もちろん主の十字架クリスチャンセンターではいつも10月から11月にかけてイスラエルに行きます。もともとは11月だったんですけども、それは11月を新年にしなさい、つまりガリラヤからイスラエルからスタートしなさい、でガリラヤでスタートしなさいと言われて、毎年11月の一番最初の日曜日はガリラヤ湖畔で礼拝するんですね。でそこから主の十字架の一年の歩みが始まる。だから11月が新年だったんですね。御言葉でも示されましたね。それで私たちは教会では11月が新年度のスタートということになっています。もちろん西暦は1月から始まりますし、学校は4月から始まる。日本ではね、カンボジアでは10月から、ね、9月から始まる国もあります。でも主の十字架クリスチャンセンターは11月をスタートと考える。でイスラエルからスタートする、行く行かないは別として、群れの代表が行きますから、ね、そのことはですね、ということはこの10月というのは年度末になるわけです。ところがですね、10月を年度末と感じるかというとですね、日本にいる限り感じれないわけですね。無理ですよね。で、12月だと年度末ってね、言わなくったって師走、師も走る師走と言って、もうなんか街全体がそうなるじゃないですか。でも、10月は年度末なんて、気がついたら11月になってたって感じだと思うんですね。ということは、意識しないといけないんです。ここが一つの節目なんだよってこと。なぜかというと、神様が11月からスタートということは、そこから神様が新しいことを始められるので、この年度末というのはその一つの節目として神様が用意されている祝福があるわけですね。こういう時に私たちの方がしっかり意識すると、主が与えようとしたものを受け取れるわけですね。で、11月が年度末、新年になってね、たくさんいいことあるんですけど、一つちょっとね、まずいことがあるんですね。ちょっと脱線しますけど、何かというとですね、皆さん12月の時になるとですね、大晦日とか年度末になると大体ですね、大掃除をするじゃないですか。しませんかね。1年で1回も掃除しない人でもしたりするじゃないですか。とはですね、10月が年度末になって11月は新年になったでしょ。主の十字架ではだから12月1月昔は年末祈祷会とかですね、私たちは断食なんかやっていましたよね。新年は元旦礼拝だってましたけど、今は元旦礼拝に特別礼拝って言うんですね。で、12月の大晦日は別に大晦日でも何でもなくて普通にやるわけですね。だから昔は絶対見れなかった紅白歌合戦も見れないことはなくなったわけですね。で、ところは何かというと、だから普通に過ごしてしまうわけですね。じゃあ10月の年度末に大掃除をするかというと、10月はそういう雰囲気ないからしないわけですね。ということで1年間全く掃除をしないということが起こってくるわけですね。それでですね、ぜひ皆さん掃除が得意な人いらっしゃると思います、たまもの人いらっしゃると思いますので、牧師に遠慮せず教会のお掃除をしてあげたいというのがあるね。長崎教会ちょっと弱いんですよね。なんかいつも散らかってるからね。では私が悪いんです。私はそういうのはあんまり整理整頓ができないタイプなんですね。で、どうぞ皆さん私に遠慮しないで綺麗にしてくださいね。これね、そうなんですね。それで話を元に戻しますけれども、その年度末に何をするのかという時に、1年を振り返って感謝をすることがすごく大きな鍵なんです。で、1年振り返って神様がこの1年間何をしてくださった、去年の11月からこれ立ち止まって振り返ったらいっぱいあると思うんですね。で、まず例えば群れ全体を見るとね、群れ全体を見ると2月5日にブリックホールで夜、殉教聖がありました。でブリックホールでやったのは あの時以来なんですよね。パウル牧師が賛美隊を立てるって言った時以来なんですよね。で、皆さんどう思ったらしょうしませんが、これは非常に大きな節目だったと思っています。賛美隊が次の働きに入った、あとオーケストラが始まったんですね。群れ全体でも、それから長崎教会でも始まったんですよね。これね、これ、ね、これ大きいですね。あ、すみません、群れ、これは長崎教会だ。群れ全体を言ったらすみません、ちょっと順番逆になった。群れ全体を考えたら、リバイバルが始まったってことを語られたんですね。で、これはリバイバルに召された教会だったので、すごく大きなことです。それからね、ファミリーホームがついに立ったんです。4年で立ったんですよ。ね、で、建物が立って、で、実はまだ発表されてませんけど、ファミリーホームの、世話する人 もう一応決まりました。ただ、枯れ沢の会の方がそれを承認してくださったらそれで決まり、そしたら県とか政府の方はですね、建物が本当に建ったら態度が急変しまして、もうおそらく認可はそうすぐ出ると思います。もう本当に好意的ですので、そうなったら2月20日開所式、4月1日スタートというのは現実のものになってくると思います。いよいよ子供を迎えてやれる、そこまで来たわけですね。で、市の人はあんまり驚かないけど、ファミリーホームが建ったというのはすごいですよ。というのは、それだけのために私たちは献金したわけじゃないんですよ。同時に海外選挙をあっちこっちにし、他のカンボジア、フィリピン、それからザンビアの孤児院を同時にやり、それから他にもいろんな働きをしてるわけでしょ。それ、いろんな働きをしながら、三越新聞も久米島やってて、いろんな働きをしながらファミリーホームが建ったわけですよね。これはね、すごいなと思いますよね。これ神様の一つの奇跡ですよね。それから、あとロシア系ユダヤ人との関係がこれ30年越しに開いたんですね。死の十字架の最終目標の宣教の扉が開いたんですね。実際的に、現実的に。で、これはね、群れ全体を考えたらちょっとね、すごいことが今年起こってるんですよね。こういうことですね。それからあと長崎教会に行ったら、さっき言ったブリックホールとかオーケストラとか、それからね、被災牧師が元気になったんです。その結果、島原教会、有江教会の日曜日の礼拝を月1回にずつできるようになったんですね。で、光子さんが応援してくれて、いつも送ってくださってますけども、そのおかげで、いや、私はやっぱり牧師ですからね、彼女が元気になって、で、再び日曜日ができるようになったということはすごく大きいと思っていますね。これは再び復活したということでしょ、ね、そしてあと大村にね、ジョイ牧師が、喜んで両親に仕えていらっしゃいますけれども、そのジョイ牧師のうちのすぐ裏側の公民館で、ゴスペルクラブが始まろうとしてるんですよね。で、大村の集会にその地元の方々が来始めてるわけですよね。しかもジョイ牧師の最も苦手だった人々が集められてるわけですよね。これは面白いですよね。なんかね、明らかにね、で、ゴスペルクラブの名前がね、大村ゴスペルクラブサマリアの泉っていう、なかなか素敵でしょ、ね、そういう名前ね、私が命名したんですけど、サマリアってのは神が与えた名前なんですけど、ね、泉だったんですね。五島ゴスペルクラブはですね、なんかキャッチコピーができて、Go to ゴスペルで五島っていうふうに山口さんが勝手に言ったんですけど、Go to ゴスペルで五島って、わかります言ってること。あーって言って気づくんだからちょっとダメかもしれないな。書くとわかるかもしれないね、書くとね。まあ、そういうことで、何を言いたかったらいろんなことが起こってきてるんですね。で、すいません。感謝するとき2つあるんですね。あ、3つあるんです、今日話したいのは。1つ目は何かというと、1年を振り返って、良かったことを感謝するんですね。で、死の時間の人はすぐ悪かったことを感謝するということを教えられてるから、とってもいいことなんですけど、本当に幸福してくださったことを思い起こして丁寧に感謝するということはすごく大事なんです。で、詩篇103編、出してくれますか。あ、まあ、開ける人は開けてください。詩篇103編のところにね、こういう言葉があるんです ね、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ、主を褒めたたえよ。この後、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるんです ね。で、まあ、あと詩篇は続くんですけど、でその後、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から開かない、あなたに麦たまれの冠をかぶらす、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。年だ年だって言わないでね、御言葉は約束してるから。で、2節ね、2節何かというと、あなたによくしてくださったことを忘れるなって書いてあるんですね。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、忘れるんですよ。で、忘れるっていうのは悪いことじゃないんです。忘れる機能ってのは神が使ったある意味で恵みなんで、忘れるから生きていけることもいっぱいあるんです。でも忘れちゃいけないことがあるんです。神の良くしてくださったことなんです。どうも人はですね、
人にされた悪いことは覚えてて、やってもらったいいことは忘れやすい傾向がありますね。悲しいけど、でも神のしてくださった良きことは思い出してください。この年度の一つの節目の時に神様の前に時間を取って、一年を振り返って、神がしてくださった良きこと、さっき言いました群れのこととか教会のことは、でもあなた個人にしてくださった良いことは必ずあるはずなんですよ。その良いことを一つ一つ思い出して神様に感謝するってことはすごく重要なんですね。でそれはね、なんかね、主の祝福をね、すごくね、受けることなんですね。でそれをしますとね、もう一つはね、信仰が湧いてくるんです。あ、神様こんなよくしてくださった、あ、こんなよくしてくださった、そうだったなと思ったら、神に対する期待が湧いてくるんですね。ちょっと脱線しますけどね、神様だけじゃなくてね、家族関係でもね、例えば子供の方は親とか、ね、夫婦の方は伴侶のことでね、サタンは悪いことばっかり言ってくる。私はこんなにしてあげたのに、こんなにしてあげたのにこうだったって。でも神様の前にちょっと意識してよくしてくださったことを思い出して思い返すと、ああ実はとってもいい親だったんだなとかね、ああ実はとってもいい夫だったなとかね、妻だったなってね、湧いてくるんですよ。それから悪いところに感謝に行くと感謝がすごくいいんですけど、悪いところから感謝入ると、こんなにされましたけどありがとうございます、こういうことばっかりしますけどありがとうございます、どうしようもないけどありがとうございます、こんなにひどいけどありがとうございます、私の国のためにありがとうございます、もう本当にありがとうございますという、なんか感謝しながら実は責めまくってたりするわけですね。神様に対しても同じことが起こるんですね。悪いことを感謝することはとっても必要です。信仰を働かせることで、これはとっても必要なんですけど、主がしてくださっていることを感謝することによってすごい主への期待感が湧いてくるんです。きっと神様はしてくださるぞって、きっと神様はこんなにいい神様なんだからっていう期待感が湧いてくる。その上でいつも言われる、私の人生に許された、まあ、マイナスと思えることね、ということを2つ言います。1つは、皆さん1年振り返った時にね、思い出したくないこと、あれさえなければいいなって思うことがなかった人はそれを感謝してください。でももしかしたら会った人が結構いらっしゃるんではないんでしょうか。あ、 あれさえなければなとかですね、あるいはもうちょっとその時感謝して忘れたことにした、もう思い出したくないから蓋をしているっていうことがあったりすると思うんですね。でもこの機会にそれをちょっと蓋を開けてね、嫌な気持ちになってんじゃなくて、あえてそれに感謝をしてほしいんです。あれさえなければと思うこと、思い出したくもないことに蓋を開けて、ちょっと向き合って、前から感謝、後ろから感謝、横から感謝、あらゆる方面から感謝を、これはね、意識してしてあげたいんですね。何かって、全てについて感謝しなくて書いてあるから。それをすることはね、信仰の対応なんですよね。で、いいですか、神様が言うから仕方ないからじゃないですよ。きっと神様は理解できないし、なんでこんなことを言わせたいと思うけど、神が許したんじゃないですよ。サタンがやったら罪の結果が起こったんですよ。でも、主の許しの中でサタンがやった。主の許しの中で私の弱さと罪がそうなった。でも神の許しの中だから、あえてそれが許されたんだから、罪なら悔い改めれば、ね、神様必ずそれをひっくり返して、私に良いことしかなさらない方だから、それさえも生きにしてくださるということを期待して、あえて感謝するんです。でこれはね、もう何度も聞きましたよね、聞きましたよね、やりましたか。いや、私主の時間の人って、ね、やってない人いないと思うんです。やったと思うんです。ちょっとは、ある程度は、そこそこは、それなりに。でも腰を据えて本当に時間をかけて答えを見るまでしている人はまだそんなに多くないと思う。私今日ね、このメッセージの正直言ってあんまり好きじゃない。なぜかって、もうみんなやってるからですね、同じこと言うのあんまり好きじゃない。同じことしたらお説教と思われるまた言ってらって。でも主に言われたんですよね、はっきり。みんな知ってる、みんな知ってるけれども、知ってるだけでそれに生きてる人はまだ本当に少ないって。御言葉って皆さんね、聞くだけでね、受けれる恵みってあるんです。聞くだけで受ける恵み、言葉に力があるから。でもその言葉に生きた時に見ることのできる恐ろしいばかりの祝福があるんです。御言葉を小さく考えてください。本当に御言葉に応答していきますとね、受ける祝福ってのはね、ちょっと計り知れません。波外れております。それはそういう波外れた証があんまりないですね。どうしてでしょうか。そこまで感謝しきってないってことなんですよ、お互いに。私は人だと思ってません。自分が語りだと思っています。で私がまだそれは不十分なんだと思うんです。だからね、皆さん一緒に感謝していきましょう。 はい、本当に最悪と思っておりますよね。である方はそれはなかった感謝ですね。でも あんまり良いことじゃないプラスじゃないことが起こってて感謝してて感謝してるんだけどまだ見てない人はいますね、逆転を。でその人はね、これ二つ目ね、悪いことの二つ目、神の答えを見るまで感謝をなし続けていくということがすごい重要なんですね。でその時に神の手が動き始めるんですよね。でこれね簡単に言っちゃいけないんですよ。でどうぞ今感謝していることからを、こうもっと増し加えてください。でその時に主の技があるんですね。でさっき筑豊のその平牧師のお母さんのことを言いましたけれども、4年前今でも覚えてますね。すぐメールが飛んできました。夜遅かったけど母が入院することになりましたってね。それでちょっと大変です。でもう死を覚悟したみたいです。でそれからね6回入院したと言ったかな。で何回か本当に死を覚悟したんですね。でお医者さんももうこれが最後ですよって言われた。でその度ごとにこう元気になってくるんですよね。いや本当にあれはねちょっとびっくりしますよね。で平牧師がやったことはですね徹底して感謝したんですよね。でその時にね本当に癒されていったんですよね。ああ見事ですよね。で皆さんね、で今回パール牧師が来られた時に、何度も聞いた証でしたけども2つやりました。一つはポーランドに行った時の証、もう一つは、前回はヨハネ君の高校の時の、無規定の話でしたけど、今回は中学の時の、1、3つ、2、6つの、学校に行けない話から始まった話ですね。でもみんなよく知ってるんですけど、ちょっとね視点を変えて今日お話したいんですね。ポーランドの時ね、もう概略だけ言いますね、まあ、聞いてない方もいると思うから簡単に言いますと、パウロ牧師たちはうんと昔に、プラハとポーランドに行きました。例の戦いです。選挙での例の戦いね。例の戦いに行った時にプラハ終わってポーランドに行ったら、ポーランドで当時東ヨーロッパだったからすごく物価安かったの、本当に安かったんです。だから安心しきって言ったの、レンタカー借りて例の戦いしようと思ってね。でレンタカーさんに行ったら恐ろしく高かったんです。アメリカより高かったんです。それで計算が派手だからレンタカー借りなくなったわけですね。これは大変だと思いますね。で明るく言っておられましたけど、皆さん教会のお金で行って例の戦いですって言ったわけでしょ。神様おっしゃるから行きますって言ってね。それでレンタカー借りなかったら例の戦いできませんでしたって言えませんよ。こんなこと言ったらね、 あの示した神は一体どこの神なんですかってそれと当時主の十字架って散々ボロクソに言えてましたから、もう好きさえあれば言おうと思う人は山ほどいましたから、そんなことになったらほら見てみろおかしいじゃないか、だから示しおかしいんだってもう言われるに決まってるじゃないですかね。イエーと思ったんですね。でもそこで何をしたかったら、みんな集まって感謝をしたって言いましたよ ね。で本当に感謝してたら、その日本人奥さんに持っている役の人が来てくださって、困ってるようですけど助けましょうか、困ってるようですけどっていうのは本当にみんな困った顔したんでしょうね。はーっていう顔でねはーっていう顔でしたんでしょうね。そしたら言ってくださって、車をバンを紹介します。そのバンが全員が入るバンでドライバー付きだったんで、そのドライバーが最後によかった。もう端折りますね、時間がないからね。素晴らしいドライバーでレモンタができたんです。でそのドライバーはね、ものすごいスピードで、主の字の人はスピード慣れてるんですけど、その主の字の人が驚くぐらいだから、氷結してるポーランドの2月の氷結の道路を160キロで飛ばしたって言いましたからね、すごいと思う。ただ突然30キロになるんですって。だからびっくりしますよね、事故かなんかと思うよね。4回ぐらいあったって、全部スピード違反の人がそこに立っていた警察がね全部見守ったわけですよ。全国ですよ、全国ですよ。ポーランド一国だからね、長崎市をしたんじゃなくてポーランド全体をしたから ね。本州全体と考えてください。日本の7、8割 の、 国土だからすごいですよね。本当にプロだったんです。だってでナビがない時代に言った場所を初めて聞いて一発でそこに間違わずに行ったっていうから、すごいプロフェッショナルですね。そんなドライバーが与えられたんですね、持ってるお金の範囲内で。って聞いたら、フォードだったっけ、誰だっけ、大統領、ブッシュ大統領、お父さんのですね、ブッシュ大統領がポーランドに来た時に一人だけドライバーが選ばれたんです、みんなから。その選ばれたドライバーがその人だったっていう。大統領を、アメリカ大統領のドライバーだった人がレンタカーを借りなかった、落ち込んでいたおかげで来たわけですよ。いや、ね、こういうレベルの証しが組まれるんですよね、こういうレベルの証しが。でもね、一つポイントなんですけどね、何のために言ったかって、ね、ポーランドの例の戦いで東ヨーロッパの戦況なんです。戦況だとね、ぶつかりがまともに来るんです。でも逆に神が必ず助けるんですよ、ね、 皆さんね、いいですか、最悪起こった時にこれだったらメンツが丸潰れだとか、もうこうなったらもうなんか何言われるか分からないとか、もうどうしようと思った時に感謝してください。逆転が起こりますから。で、秋元牧師は特別だと思わないでくださいね。そう思った瞬間あなたは失います。秋元牧師は特別ですが、私もあなたも特別です。さっき歌ったでしょ、私を特別に愛してくださってるって。そうですよ、十字架は秋元牧師のためでしたけども、あなたのためですし、私のためです。御言葉にエコひいきはないんです。神にエコひいきは本当にないんです。残念ながら学校の先生は人間だからエコひいきはないと言ってあったりします。そりゃそうですよ、私だって人間だからないとは言えないでしょう。人間ですもん、好き嫌いはあるでしょう。神にエコひいきはありません、全くありません、絶対にありません。あなたが御言葉に応答すれば同じように神は奇跡をなさるんですよね。でね、中学の時の話はね、ちょっと面白いんです。あれ考えてみたら、1密で2密の時ね、もう話はしてると思うから学校ないわけでしょ。何したかった、感謝したら学校見つかったんですよね。ある高校、まあ、前知ってきてますけど A という高校ね、偏差値56の高校、ね、ところがどうなったかというと、神様がもっといいところを用意してると言われて、パウロ牧師も言ってましたけど、もっといいところって喜ぶかって言ったらそうじゃないですよね。やっと見つけた高校がなくなダメになるからひえと思ったって、すごい正直ですよね。で、それを話したら、もっと良い高校って神様言ったけど本当に来るかどうかわからないじゃないって、すごく信仰ですよね。それ正直ですね。自分の子供のことになって追い詰められるとそうなるわけですね。ほっとしませんか。でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってたら、神様が明確な形でね、新宿 の A56 ビルってことを通してはっきり示されて話しちゃったと。そしたら本当にもっとミッション系のある学校が示せ C56 っていうね、偏差値の高校が示されて、あれすごい勉強したんですよ本当に。秋元記者家庭教師して言いませんでしたけど、試験の時なんか近くに泊まり込んで、そこから試験場に行ったんです。それぐらいね、初めての子だから思い入れを入れて、パウロ牧師は毎週家庭教師をしてね、食塩の計算の仕方ってあるんです、数学で。竹本氏言ってました、今私は受験生より解けるかもしれないって言ってね、一生懸命やったから、ね、それぐらい一生懸命勉強して対策まで作って、そしてもう高得点だったのに落ちたわけでしょ。笑って言いますけどね、やっと高校を見つけて、それ捨てて、やっと一生懸命やって、ついに取って、やった、晴れりゃと思ったら落とされて、しかも明らかに不条理ですよね。自分が関係ない無実の罪を先生が勝手に通報してくださるわけでしょ。後のことを知ってるから私は安心して聞いてますけど、何かって言ったらね、まずマイナスが起こって感謝したら、やっと見つけたらそれも捨てされて、一生懸命努力して勝ったと思ったらまた負けたわけでしょ。しかも全く不条理で、一回じゃないんですよ。これでもか、これでもか、これでもかって、感謝したのにダメで、努力したのにダメで、しかも不条理ダメだったわけでしょ。その後なんですよ、感謝して道が分かったのは。そして逆転が起こったんで、面白いのはその後ね、次男も三男もその学校行ってんです。何が言いたかったのに、最初はすごい戦いがあるんですよね、とかその後は開かれるんです。でもね、感謝してすぐ答えが来なかったら簡単にやめてませんか。でやったと思ったのがまた逆転したら、なんでって言って、神様あんたがいるならどうしてなのって言ってませんか。すぐ答えられた人は喜んでください。すぐ答えなかったら落ち込まないでください。なぜか、あなたを神様がもう幼稚園じゃなくて小学生として扱い始めました。ですぐまた感謝したのがうまくいかなかったら、そろそろ中学生です。で、一つ二つうまくいった後に逆転してしまったら高校生にやっとなりました。今皆さんどのあたりでしょうかね。働きが大きくなればなるほど攻撃は激しいんです。で、私はリバイバルを信じている教会なんです。そしてもう受けたと思っている教会なんです。これから受けたと思っている教会なんです。ということは、それだけのものを受け取っていると信じている教会ですから、そらサタンが来ますよね、罪を続かれますよね。そしたらもう叩けば埃だらけでしょ。何か言ったら罪だらけでしょ。そりゃいろいろ問題起こりますよね。起こらないわけがないんです。もしあなたが本当に主を愛して従っていれば、適当にやっていればそんな起こらないでしょう、ね、みんな大変ね、私なんか何も起こってないわって人気をつけてね、適当にやっていれば起こりません。だってサタンはあなたを相手にしなくていいんだから。でも本当に主を愛して従っていこうと思って来るんですよ。でその時にね、感謝を徹底していきますと逆に起こる。でどうもならね、これはね、何度もしたメッセージなんです。でも神様は今年度の最後にもう一遍ね、 言いなさい。でも私の話はあります。あとは皆さんです。聞いて知ってる知ってるって言って、おそらく皆さんは今日家に帰って感謝をするでしょうけども、どうか満ちるまで全うしてください。その人は神の証を見ます。驚くような奇跡を見ます。神にエゴヒーキなんか本当にありません。神様生きておられる神です。そして答えてくださる神ですね。どうぞね、そのことを覚えてほしいと思いますね。ですぐ逆転しなかったも落ち込まない、やったと思ったのにまたダメになっても落ち込まないですが、平牧師のお母さん6回入院されたんです。ところが今も元気で壇に立って歌われて泣いておられましたよね。この4年間に6回入院したんですね。で何度ももうダメだと思ったんです。その度ごとに元気になってきて、病院の人を何人か癒されたり救われたりしてくる。すごいですよね。なんでそうなのか分かりません。でも神がいる人なんですね。里見さんね、すぐ怒らないからって簡単に投げないで、1年振り返って丁寧にこの時期に、ね、感謝をしてほしいんですね。わざわざね、知ってるのにこんなメッセージを語るってことは、主が何かしたいんですよ。いや間違いなく。で皆さんにお願いがあります。感謝したら絶対奇跡が起こるから、怒ったら私の秘密にしないで教えてね前もってお願いしておきます。いや本当怒りますから。そしたら私が、ここだけじゃなくてあちこちで証で使わせていただきますいや先に言っておくから本当に怒るから かけたら神に怒るか、かけれないけど主にあってもう宣言できますよ。これ応答した人は必ず神様がされますから。だって私はやりたくてこの説教してませんからね。もうみんな知ってるから他の説教って言ったら神様が迫っていきましたので、これやってますよね。だから絶対神様なんか用意されてますので、主に期待して感謝してほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。もう私たちは何度も聞いて知っていることなんですけども、必ずしもそこに生きてきたとは言えないかもしれません。私たちはそれなりに感謝しましたし、ある時は頑張って感謝もしました。でも全うしたかというと必ずしもそうじゃないと思います。どうでしたか、一つ一つの事柄を丁寧に感謝して、本当にあなたの素晴らしさ、あなたの恵み、あなたの奇跡、あなたの勝利を一人が人生の中で、生活の中で、家庭の中で具体的に実際的に見ることができるように、本当にあなたの絵は変わらないんだ、生きておられるんだということを、人ではなくて自分の生活の中で、自分の人生の中で具体的に体験できるように、力強い見てを持って導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。それを主は答えてくださいます。天の様、一人一人の心からの叫びに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストによって水、心と体を癒されよ。イエスによって水、膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエスによって水で治れ。がん細胞、がんの腫瘍、イエスキリストによって消えてなくなる。良性の腫瘍、悪性の腫瘍、イエスによって水で喉から、そして水道から肝臓から、イエスによって水で消えてなくなれ。脳梗塞とその後遺症、イエス様って命ずる、完全に癒されよ。信仰の告白をすごくされていて、それは継続してください。でも告白してるけれども、実際の生き方とか対応は全く信仰ではないところに立って動いている方がいらっしゃいます。告白は継続することですが、告白だけではなくて、告白したその言葉に立って歩み始めなさい。その時に神の技が具体的に現れてくると知られます。皆様ありがとうございます。感謝いたします。境内のことに関して、神様は何か非常に祝福しようとしていますが、何かあやふやにしている方がいらっしゃいます。10分の1献金の事柄や、あるいは主から促されたことがあるんですけど、それをなんかこうあやふやにしている方がいらっしゃいます。できちっと主の前に出て祈りなさい。で神様と深く祈ることによって、何か境内のことに関してすごくすっきりします。その後 こう境内における具体的な祝福が始まっていきます。神様あなたから奪おうとされていません。神様あなたのこの境内における祝福を与えようとされています。しかしそのために何かあなたの方でなんかこう本当に神様前にきちんと出て境内のことでなんかあやふやにしていることがあるので、それをきちんとしなさい。神様の方はそれを非常に祝福しようとされています。何のためにあなたはお金と時間を使っていますか。この主のためにお金と時間を使うときに非常に祝福されていきます。エス様ありがとうございます。一人一人に増えて働いてください。どうしても許せなかった人がいるんですけど、感謝を徹底することによってなんかどんなに頑張っても許せなかったのに、あなたの中に許しの力が流れてきてあなたが驚きでしょう。感謝を徹底しなさい。その中でどうしても許せなかった人を許せるようになってあなたは自由になります。それだけじゃなくて、そこから今まで回らなかったものが一気に回り始めるようになると主は言います。主はありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。